At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
はい、こんにちは、大竹誠です。今日は5月の12日水曜日。今日のパートナーは
ごきげんよう、壇蜜です。
はい、私の横には
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山慶太郎です。
そして水曜日は
大久保さん50歳の誕生日おめでとう、伊藤麻子です。
おめおめおめおめおめ。
今日がそうなの？
今日そうなんです。今日あの人半世紀生きたんですよ、うんうん、今日でぴったり50年頑張った。
50年も行きましたか。
めでたいよ、
めでたいよな、
はい、お祝いしなきゃ。
お祝いしました。
あ、しました。あの、うん、気持ち悪いぐらい、あの12時になった途端に送ってやりました、
うん、あ、そうなんですか。
いいですね、
友達感あふれるやつ。
犬は元気でした？犬
元気です。パコは元気、パコは元気ですよ、ね、いつも ね、 ね、
犬は何歳なの？どっちが長生きするの？大久保と。
わかんないですね。わかる、わかるはおかしいけど、わかんないもんですよね。
そうだね。
そう、お家のワンコってなんか長生きするイメージありません？うん、室内犬。
まあ確かに気を使いますからね。
うち、お庭で飼ってたんで10年生きなかったですけど、うんうん、あの実家の時は。
あ、庭、そうかね。なんか外で飼ってるとそうなんかね。
まあ犬種にもよるんでしょうけど、うん、私が聞いたのはやっぱ外は、うん、人が通る、猫が通る、うん、風の音とか、なんか刺激がずっとあるんで、うん、やっぱり、そこまで悪い意味じゃないけど、ストレスっていうか、はい、一応、はい。はい。でも家の中だと、まあ、あったかいとか。
ストレス、
まあ、快適っちゃ快適です。
まあ、パコは隣の人帰ってくると吠え倒してますけど。
あ、結構じゃ警戒心が強い。
うん、なんでしょうね、人の気配はすごい感じてますけどね。
お利口さんなの。
いや、もううちはもう猫がたまらん、もうまとわりついてくるわ、もう大変、もう
かわいい、
何かっていうね。今日はあれだったのね、朝ね、いつもはあの下でご飯食べて、
はい、
まあ、自分の部屋に行って、うん、新聞読んだり、まあMLB のテレビ見たりっていうのをいつもしてるわけね、
はい、
だから猫はそれにくっついてくるわけよ。だから下行って、うん、で、あ、ご飯食べに行ったんだ、で部屋に戻るともうベッドの上に
もういるんだ、
もういるわけ、
はいはい、
まあ、うん、待ってるわけよ、うん、だから今日さ、あの大谷が投げるっていう、はい、朝9時から MLB を、はい、まあ、やってたわけよ、
うんうん、
だからご飯食べながら、ご飯食べてちょっと横でそれね、食べ終わっても流れで下のテレビでそのどうなるかなって見てたらさ、2階からにゃーにゃーにゃーにゃー
呼ばねえと。
呼ぶんだよ、
いつもおめえすぐ来んじゃねえかと。
来んじゃねえか、何来ねえんだよ
かわいい、
呼ぶ呼ぶ、
うん、ちゃんとスケジュールがあるんですね、
うん、
その子にとってのスケジュールが
今から。もうね、本当にうるさい、うるさいくらいでかい声で呼ぶんだよ、上から。
予定が違うなら言っといてよっつって。
普通だと横にすり寄ってくるときは声が可愛いんだよ、ふにゃーみたいなね、可愛いんだよ。もう上でギャーギャー騒いで
るんだよ。怒ってるんです。
怒ってる。どっちかっていうと。簡単
ですよ。お呼び出しだ。
なんで上がってこないんだって。
お前聞いてねえぞと。
話が違うよって。うんうん、
目の前、それ昨日じゃないけど、目の前で下のなんかとこに、まあ、いつもご飯食べるところに、お水も置いてあるんだけど、こいつはそこで飲まないで、テレビの横のテーブルの方に持ってきたりするともうそこで飲むのが習慣になっちゃうのよ、まあ、そこはあの食事に使わないテーブルだから、まあ、足も短いしね、
はいはいはい、
うん、リビングのテーブルだからでそこに置いてあるわけよ。でもこれは昨日じゃないけど、おとといかな、だけどそこでこうやって水飲みに来る、水入れてあるから飲みに、で一口飲んでパッてひたって舐めて、で人の顔見てやめるのよ。
お、
うん、なんか足んないぞみたいな顔、
ね、なんだ、
うん、で俺の方見てて、あのにゃーとか言うから氷かとかって言 いや
あ。合ってたんだ。
すごいな。
合ってたんだ。
冷蔵庫から氷出して、うん、氷をその入れる、まあ、冷たい水が好きなんだろうね。うん、氷でやるとペチャペチャ飲んで。
そっちだ、う
ん。飲み終わったら人の顔見向きもしないで去ってくからね。うん、
わ、それで氷かですぐ答えが出たからまだしも、うん、氷かって、うん、いやあいやいや。違う違うってなった際に当たるまで困りますよね。
果てしないですね。
向こうはイエスかノーの意思表示だけだから、うん、もしかしたら、
いやいや、もう大体氷かね、飯か、あの布団の中に入るか、その3つぐらいだから、それ以外はそんなに選択しないから、
味のついた飲み物とか言うときになる。
急にしゃべり出した、
ちょっと長尺しゃべるぐらいの、
いやもうだけど毛もボッサボサで、もうね、もうすぐダメなのはもうこっちも分かってるからね。そんなに寿命がないのもね、うん、まあここに来て無限にもできないなっていうの
が。ブラッシングしてあげない。
え？
ブラシもね、好きです、
ね。あ、でもそれ分かる。ブラシの僕、にゃ
え、そろそろブラシって言い出すかもしれない。ちゃんと、うん、自らトントンって言って、肉球で肩トントンってやって。ブラシ、うん、
ブラシ。強すぎるとちょっと怒るからね。
あるんだ、具合が。
おちょっと強いんじゃねえかみたいな顔する、
ね。顔で。
うん、顔で。
あ、でも人間とそこはもう一緒っていうか、うん、あのマッサージでも、多少痛い時って、うん、そんなすぐ痛いって言わなきゃ、っていう意思表示するじゃないですか。うん、ちょっと痛いよっていう。
そうだね。ああ、いや、その猫の容態で思い出したけど、お前も健康診断かなんか行ったとこ行かないとか言ってなかったか、なんか、
あれです、
なんか飲んだみたいな話しなかった、
あれだ、大腸カメラ。
大腸
内視鏡検査。やったことあります？
あるよ。地獄。俺は、その時は。
私も、もう、事前の情報が、みんな私を脅すんですよ。うんうん、
はい、
大久保さんなんかももう、前日飲む下剤がきついだの。だから検査よりお腹が事前の方が痛いとか、
俺なんてもう一回やってもう嫌だと思って行ってねえからね、もうね。
それ何年前ぐらいですか。
何年前だろう、
でも
100年前ぐらいの話だな。
100年前、
100年前なわけ
ねえ。
100年前なわけ
ねえ。いや、大竹さんならあるかなと思って。
何時代だよそれ。はい、行ったら、だから8年前かなぐらいに行ったんじゃないかな、もうその辺覚えてねえんだよ。
でも全、本当にだから、その検査の時の腸のカーブのとこがカメラ当たって痛いとか、いろんな意見聞いたんで、始まる前も検査もすっげえ恐怖だったんですけど、
緊張しますよね。
緊張した。
それよりその前の2リットルの水だよ。もうね、内視鏡みたいなのあんな大したことないじゃん。なんかちょっとお尻がつるっとしたなぐらいでしょ。
かよこ派ね、
あの水に2リットル、
あれ何ですか。別にそんなトロトロしてるわけじゃないのに、はい、飲み込めないんですよね。重いっていうか、
下剤か何かもらって飲むんだっけ。
忘れたけど、私のは前日の夜に下剤2粒飲んで、で朝8時から、その検査の日の朝8時から、2時間かけて2リットル、
そうだよね、確かそんなんだ
ったよね。結構ゆっくり飲んでいくんですね、はい、
そう。それで、一応注意書きでちょっとあまりにもお腹が痛いとか気持ち悪くなる場合があるので、そういう時はやめて病院にお電話をくださいって書いてあったんで、もうそれも恐怖じゃない、そんなになるんだって、
もうあとなんか水ってさ、なんか横に2リットルボトルみたいのなかった、よく覚えてないんだけど、でこれそれ見て、これ飲むのかと思って
思いました。だから病院から粉を頂戴してて、で自分で2リットルのペットボトル買って、その粉の袋にドボドボドボって、まず1リットル入れて溶かして、もう残り1リットルでガチャガチャガチャって2リットルで、大きい点滴のパックみたいなのができるんですよ。でちゃんと線がついてて、ここで1時間で1リットルとかで、まあそれもあれなんですけど、
それは大したことなかったの。
いや、私そのお腹が、前日の夜飲む、寝る前に飲む下剤でお腹が痛いとか聞いてたのに、朝もちょっと痛いとかじゃなくて無だったんですよ。なんか静かな凪のような朝を迎えて、全く痛くなく、で排泄欲もなく、普通におしっこちゃんだけして、 で、まあ8時なんで、うん、そう水飲み出したら、来るぞ痛みって思ったのに、うん、だからゆっくり飲んでたのに、うん、何の反応も起こらないと、1時間ぐらい経ったら今度、何も出ないんじゃないかという恐怖の方が、だんだん、うんうん、上回ってきて、
不思議だね、人の心は。
はい、うん、ゆっくり飲めって書いてあったのに、うん、ちょっと、ごくごくって強めに飲んで、うん、ちょっと不良みたいな感じで、ガブガブって飲んでみたりしたら少しずつ反応が出たけど、うんうん、それもなんか4段階ぐらいでだんだん透明な水になるって書いてあったのに、うんうん、もうほぼ透明でしたね、最初から、うん、なんだろう、私の体何にもないのかな、空っぽちゃん。
でもさ、まあ、ちょっと微量な話で申し訳ないけど、はい、飲んでくじゃん、はい、とだんだんね透明になっていくじゃない、
はい、
なんで最後本当の透明になるじゃない、
はい、もう感覚がないです、あのトイレ座ったら、うん、水が出てきてる感じ
でしょ。いやだから、もうその時俺思ったのは、もう俺の体の中何も入ってないぞと。
そうですよ、で
何もないぞと。
ミルク飲み人形みたいに、もう口から入った水がそのままそこ出てきてんじゃないかってぐらい、
もうものすごい綺麗な、はい、体になるっつうか、
そうです
よ、一瞬何にもないんだっていう、そのそっちのね透明になっちゃうわけだからね、
はい、びっくりですね。
そのそれはちょっと俺衝撃的に覚えてるな、うん、
でそこまで透明になったのに、うん、でまあ透明になったら完了で病院行くんだけど、はいはい、うん、まあ予約の時間があってね、
看護師さんが来てね、あのね、はい、看護師さんが来てね、はい、こうなりました、はい、もういいですよって言って、はい、
じゃあ始めましょうか、うん、なんちってお尻に穴の開いた紙パンツ履いてね、うん、そっからこうカメラ入れてくんだけど、うんうんうん、その、うん、思った以上にピンクの、
うん、
ピンク、
何が、
大腸、朝子の大腸の中。
あ、よかった、俺紙パンツがピンクなのかと思ってそうじゃない、
どっちでもいいと思うけど紙パンツは紺でした。
あ、紺なの。
紺でした。
あ、そう、
ちょっとあの、うん、大人な
感じ、大人な感じ紙パンツは大人、はい、腸の中は本当に綺麗、
かわいい、
かわいい、
赤ちゃんみたい。
あ、そうか、内視鏡でこう目の前にモニターがあって見れるんだ、
はい、でちょっと麻酔、うん、半掛かりぐらいしてるんで、うん、多少ろれつは回んないですけど、うん、ペンクバスはって言って先生に
麻酔でね、
こんなピンクなんですなーなんつって でちょっと一個だけポチっていうのが見えて、うん、先生、うん、あれなんですかって言ったら、うん、便ですって言われて、ちょっとだけ残ってた、あんな透明になったはずなのに一便だけ残ってました、
残党が
ちっちゃいやつ、
うん、でもなんか、まあ、随分昔で記憶はあんまり見えないけど、なんか2つぐらいポリープみたいなのあったんで取っときましたみたいなこと言われなかった、俺はなんかそんなこと言われた記憶があるけど、
久保さんも昔やった時そんなだったって言ってました、うんうん、もうその場で撮るっていう、うんうん、私のとこはそういうのなかったですけど、うんうん、そうそうそう、うん、パッてできるし、その日でも帰れますぐらいの感じ、私はもうぼーっとずっとそのピンクの、
まあでもそういう場所はいろんなことを言わずにちゃんとシステム化してると、なんか逆に気持ちがいいね、うん、なんかもう無駄な逆に気遣いだとか、
うん、
ね、優しくされるだとかすると、なんかこう人間的な交流がない方が、
はい、
システムがしっかりしてて、はい、終わりました、どうぞみたいな方が、はい、なんかこう気持ちがいいんだけどね、
安心だし、
うんうんうん
うん、で終わったらもうその、うん、隣で30分ぐらい寝てください、
うんうんうん、
でもう30分ころっとしたらちゃんとありがとうございましたっていう滑舌で喋る、
戻ってきた、
さあ前回言ってた自分がまるで嘘のようにクリアに
戻ってきました、
戻ってきて、
あ、そうか、そんな、はい、俺の麻酔そんなにすごいよな、なんか
でも先生によってみたいですね、うん、病院によってとか、
うんうん、休んでたら誰か来て、はい、もう帰っていいですよって、分かりましたなんてさって帰ったけどね、まあ、それまで寝てたらしいんだけどね、
うん、だからそういう完全寝るスタイルの人も、うんうん、私のマネージャーとかは完全寝るスタイルだったらしいんですよ、
うんうんうん、
私は半起き、
うん
うん、
カメラ自体は何分ぐらいなんですか、
ちょっとこんなだったんで記憶は分からないけど、あれどれぐらいなんだろうな、10分もしないか、
そんな、じゃあ
短いよ、
いやーでもね、もう医学も進歩しちゃって、口から管が入れたり、鼻から管り入れたり、お尻からね管入れたりね、
いろんなとこからもう鼻から、うん、
すごい
ね、口からは慣れてたけど、うん、ちょっと尻からは初だったんでね、
うん、
ちょっとそれもどういう感覚になるのかちょっと怖かったけど、うんうんうん、何にも、うん、何にも上手な
先生、何にもなかった、 何の感覚もなかった。
無抵抗。朝子無抵抗。
無抵抗。
うん、もう、入りたかったら入っといでっていう。
無抵抗主義。
うん、超、でも病院もちょっと、うん、なんていうの、いろいろシステムが、なんか未来みたいでした、うん、まあ普通、うん、今じゃ普通なのかもしれないんですけど、うん、久しぶりに行った会計もなんかファイル出したら、うん、昔はお会計でピーピーピーとかやってくれたのが、うん、なんかお姉さんが処理したらもう機械で呼ばれて機械に払って、うん、で機械にお金とかカード入れると、うん、次回の予約とか、うん、次回これした方がいいっていう紙も出てきました。
え、次回まで出てくるの？
出てきました。あ、まあ私はちょっとなんかや、うん、やんなきゃいけないのがなんかあったんで、出、うん、ましたけど、うん、え、こんなのも出んのみたいな。で結構おじいさんおばあさんが多いけど、うんうんうん、皆さん慣れてて、うん、私なんかより、うん、もうピッピッピッピッちゃんと領収書いるいらないピ
ッ。あ、もうみんな
処方箋ピ
ッ。おじいさんおばあさんもカードなのそれは？
あー。カードだったり、まあ現金だったりで、その診察券入れて、うんうん、ピーって出るから、それで表示の通りに。
すごいですね。
メカよメカ。
メカされ
てるね。ガタガタしないんですね。
うん、昔ギーなんていうおしどの木の病院に行ってたけど、うん、もう全然違う。
おしどでしたね。
私のちっちゃい頃はおしどのね、木の扉の感じで、昔の西部劇みたいなね、どっちから押すかで。うん、揉めるっていう、
よっぽよぼの先生出てきてな。
そう、よっぽよぼ、そうです。
もう70は優に超えてるような先生って、
はい、小児、私は小児科の先生もいらっしゃるんですもんね、うん、当たり前だけど、うん、特にね、特にお辞めになられて、
じいちゃんおばあちゃん先生多かったです、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう。
まあそれでね、その方が安心したりもしたからね、昔はね、
はいはい、
うん、今はシステムの方がね上になってきて、まあまあ、事務的といえば事務的だけども、はい、逆になんか体の負担はね、まあ、減ってるんだろうね。なんか気づかなくて済むからね。どうなんだろうね。もっとやっぱし昔みたいに、あーなんてな、先生が声上げて。
ギャーなんつって言うイメージありますけど、
ね。こんなになってるよみたいなこと言われてるのに、なんですかみたいなことはもうないのかね。
確かに、そのカメラも、初だか分かんないけど、昔ってどうしてたんだろう、あの大腸カメラなんて。
いや、多分太かったんじゃない、もっと。今細いんじゃないなんか。
あ、でも細いですよね。うん、だって、胃、うん、カメラも、うん、細くなったから鼻からも可能になった、
うんうん、そうそうそうそう、
鼻からできるようになる
んだ、ね、口だけじゃないですもんね、うんうんうん、今選べたり、うんうん、病院によっては。
お前どっかでなんか鼻の中に 糸入れて喉から出してクリクリしたみたいなの聞いたことない。
紐です。
何紐？
インドで紐です。
インドで紐、何
インドで鼻、うん、ヨガっていう名前で、絶対ヨガじゃないと思うんですけど、うんうんうん、知らない国の知らないおじさんが持ってきた、うん、汚い紐を鼻から入れて、うん、で喉の方出るじゃないですか、うん、昔星野さんがうどんかなんかシャッてやってたけど、
あ、そうだけど、出るって喉のどこに出るの？奥の方にだろ。
奥の方
で、それどうする、その紐どうやって取るの？
てめえの手突っ込んで、
喉の奥まで、
もうそれで終えですよ、あの指笛のやべえやつみたいな形になりますよね。
あんなんできないよ。
できないです。
でそれとにかくその自分で飲んだ紐を鼻から入れた紐を引っ張ってくるわけ、
はい、で、での口から出た紐と鼻からまだ残ってる紐で、あのなんか引っ張ったり、
すぐ鼻ヨガって言うんですか？
鼻ヨガ、嘘かもしれないけど、
引っ張りっこってなんだよ。ツインツイン
ツインツインツインって、鼻から引っ張り口から引っ張り、鼻から引っ張り口から引っ張り。
だってそれ片っぽじゃないだろ、両方やんなしちゃダメだろう。だって、
うん、でも なんかあるんでしょうね、うん、私、うん、右は入ったけど左入らないみたいな、
う
ん、何か、
あ、そうなんだ、
奥のひだの感じがありますね、うん、
まあ、はい、まあ、それに比べれば今度のことなんかな。
なん、大したことないです。やっぱあれの、うん、そうか、そう思うと役に立ってるのか、あの、うん、インドで花ヨガやったせいで、うん、こういう時力入れちゃいけないとか、う
ん、
あの、ぼーっとするっていう、
お、任せるね、人に、
うん、技を、うん、多分やってますね。だから胃カメラも苦しいし、うん、おえおえしてるんですけど、へーって言ってられるっていうか、はい、まあ、
ね、
超えられる。花ヨガの方がしんどすぎて、
すごいですね。他にも花ヨガってで経験者いるんでしょうかね。
森三中と河村恵美子いますか。
まあまあいます、
ね。まあまあ行ってき
る。まあまあいます。
まあまあ行ってきる。
まあまあ行ってきる。まあ
ね、昔鼻うがいとか流行ってたからな。
なんかね、はい。まあ今もね、なんかいいとか言うけど、うん、で私まだ紐だったからいいんですよ。確かね、大島ちゃんがなんかは、うん、変な濡れた布を。 同じ頻度でやってた気がする。
太さがちょっと、
もういやもう布が汚いじゃん、あの今の時代には合わないと思いますよ、もちろん。
お女芸人は偉い。
偉くないよ、偉くはないんですけど、
すごいな
健康なんか、うん、えっ、捨てたの覚えてる。
布ってなんだよ。
だからできなかったんじゃん。できたのかな、あれ。
でもその布、
泣いてたのはすごい覚えてるんですよ。
だって布の紐も急に出てくるんですよね、これですって、
あの知らない言葉でね、はい、インドだから。
すごいな
あ。あとこの布そもそも何っていう、ギリギリ日本だとさ、絶対清潔とか、まあ、今なんか余計ですけど、はいはい、昔でも、まあ、せめて鼻と喉を通すのは清潔な布だけど、はい、知らねえ国の知らねえ布だから。
しかも知らないおじさまが用
意して。が濡れてんのよ。
すでに。
かわい
そう。おじさんが唾でちょっと濡らして
る。可能性あるのよ。可能性あるのよ。
はいはい。
もうね。仕事があるよね。
すごい。こんな芸人はすごい。ねえ。
まあ、それは私じゃないけど
ね。すごい無事で。
ね、みんな元気にやってるよ。うん、
あ、そうだ、慶太郎くん、あれだね、なんか番組に T シャツが届いてるよ、これ何？
はい、あの、じゃあお手紙ご紹介したいと思いますが、
これ何？
あ、本当だ。
ほら、これ新橋のお店からですね、ラジオネーム村長さん、いろり村というお店をやってるそうですが、大竹さん、パートナー、スタッフの皆様、15周年おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
正確に言うと15年目突入ですよね。私は新橋で居酒屋を経営しています。去年の9月に15周年を迎えました。ゴールデンラジオよりほんの少し早いスタートでした。
はい、おめでとう。
夕方から営業する居酒屋なので、午後は仕込みの時間で、ラジオが好きな私は放送開始直後からゴールデンラジオを聞きながら仕事をしていました。最初はトランジスタラジオで、スマホの時代になってからはラジコで、ラジオは親しい友人のようなものだと思っています。面白い話や有益な情報はラジオを聞く喜びの一つですが、それが目的ではない気がします。好きな信頼できる人の声を聞く、そのことが心の平安につながっている感じです。話している内容を全く覚えていないこともありますが、それは
聞いてねえじゃねえか。まあでもそんなに一生懸命聞
く、
まあ、そんなにまあ一生懸命聞くんじゃないな。まあそれはわかる、
それは聞いていないと同じではなく、気持ちを穏やかにしてくれます。私は毎日大竹さんの声を聞き、今日も世界がちゃんと回っていることを確認しています。
世界が回っている、回ってるよ。
コロナ禍で居酒屋は大変です。
本当だよ。
うちは朝までの営業だったので、ほとんど商売になりません。通販サイトを開設したり、クラウドファンディングを試したりもしました。その時に T シャツとショットグラスを作ったので同封します。
ありがとうございます。
コロナの中でっていうね、15周年というメッセージが入っております、ね、
居酒屋で昼夜でやってて酒が出せないと、
今なんかね、余計、
あ、焼き鳥屋もね、焼き鳥だけ焼いて酒が出せないと、
出せない、
バーはバーでね、おつまみのカキピー出して酒は出てこない、
ノンアルコール、
これで営業しろっていうのかっていうね、はい、まあ、厳しい話が街中でたくさん聞こえてきますが、慶太郎くん、
はい、ニュースいきますけど、これこちら、今日からですね、緊急事態宣言が、まあ、延長期間に入りました、
はい、
で、一都、大阪、兵庫、京都ですね、東京に加えまして愛知と福岡も今日からこの緊急事態の対象となりました、文化庁などとですね、文化庁は11日緊急事態宣言を受けて臨時休館している東京都内の国立美術館や博物館といった5つの施設について12日今日予定していた再開を見送ると昨日発表しました。宣言延長に伴って厳しい対応を続ける都の求めに応じた、都内の国立美術館等要請で一転再開見送りとあります。まあ、大阪は今まで通りの対策を続けるんですけど、今回はまあ各自治体によってちょっと対応が分かれるということで、都は美術館はやらないでください、博物館もやらないでください、そして劇場 OK なんですけども、映画館は休業を続けてくださいっていう、まあ、こういう要請を出してという中で、東京都内にある国立美術館など、国ととの見解が一時食い違うなど一貫性を欠く行政の方針で混乱が続くと、東京新聞一面に載っています、
はい、ね、もうどう考えても、まあ まあ、緊急事態宣言が、うん、まあ、延長されると、
はい、
延長される意味はこの11日までで済まなかったっていうことで、はい、この時間に2週間ちょっとで何とかしようって言ったのがダメだったと、はい、ダメだったからこれは延長だと、はな、い、からもうダメなんじゃないかってこれ言われてたのに、一応ここでなんかどんな理由か知らんけども区切ってたみたいだね。これが延長されることになりましたね。つきましてはいろいろその中で緩さのあるところもあれば厳しくなるところも出てきたりすると、
はい、
もう俺なんかもう不思議なのさ、こう満員電車とかね、電車ね、
じ、
あの、あれでしょ、あの終電早くしたりしてんでしょ、
はい、
これで
電車で終電とか早くしたらかえって利用が密になるじゃん。だってそれまでに帰んなくちゃいけないから、はい、だから10時ちょっと過ぎは混んでるって話も聞くわけだよ、
まあ、あと間引いたんですよね、うん、運転を間引いて、
う
ん、まあ、人の流れを減らそうとしたんですけど、うん、結局乗る人の数は変わらないんで、うん、電車の中は混んでしまったっていう、うん、こういうことも
あります。リモートにできない人たち、
まあ、たくさんいるわけだからね、
たくさんいらっしゃるってことですよね、うん、そうだよね、それだけ。
だから、ね、そういう電車が走っててだよ、美術館がやんないって、
はい、
美術館が再開先送りって、
美術館って静かに見るよ、
静かに見てたよね、
うん、なんか喋っちゃいけないっていう、うん、図書館みたいな、
もともと喋っちゃいけないってことだからね、
そうーっていうイメージです。
映画館も静かに見ますよね。
映画館もね、
笑っちゃう時もあるけど、
ね、あはってなりますけど、
ね、うん、でも昔みたいに、昔の映画見てみたいにね、そこだ頑張れみたいな客席から声がかかるわけじゃないしね、うん、昔はそんなことしてたけどね、
ね、
うん、
ナッツとか飛ばしちゃってね、うん、おじさんとか、
うんうん、高田の馬場にね、こうか、うん、駆けつけるとこなんかね、
はい、
間に合うぞなんて客席ごくごく声かかった、ね、
頑張れ、
まあ、でもそうでしたよね、うん、私ちっちゃい頃そんなの、
う
ん、
でも今もう静かにね、みんな見てらっしゃるわけじゃない、
はい、
でポップコーンとかなんとかね、まあ、あの食べないようにしてるんでしょ、
あ、はい、そうですね、う
んうん、だけどこう言うと劇場は 50% にしてやれば OK だけど、映画館は、
映画館は休業要請を、うん、
なぜ
そこの線引
き大丈夫かな、こういう
休業要請の対象、
こういうなんかこう部分部分をちょこちょこいじってるみたいなことで、うん、大丈夫なの、うん、なんかこう、まあ、これはあれだよね、政界地獄耳でもなんかあの要人の発言が随分軽すぎて、
はい、
それと現実がマッチしてないっていう話をが書いてあるね、
はい、うん、ご紹介します、うん、日刊スポーツの今日政界地獄耳ですが、最近の新聞は、うん、7月までに供給めど、
うん、
1日100万回の接種目標、うん、首相会見で加速化強調、うん、まあ、他にもいろいろ書いてあるんですが、うん、など、
うん、
いずれも新聞の見出しは計画や検討事項、うん、可能性を書くばかりだ、
うん、
政府や閣僚、総理の発言はそれなりの意味も重みもあるはずだが、うん、その発言もできないことが多く、うん、簡単に家庭の話をペラペラと話しているようで、政府要人の発言が軽すぎる、
うん、
政府の発表や発言は国民の生活を左右し、国民に安心安全を与える場合もあるが、
うん、
菅総理をはじめ閣僚らは安全安心をオリンピック開催の形容詞には使うものの、できもしないめどや加速本格化などを多用させて期待だけ持たせる、うん、政府の発表や計画工程表に即せばオリンピック開催前に国民へのワクチン接種は終わっていたはずだが、
うん、
こういう川山用を政治は使いたがると書いています。
はい、まあ、野党の質問でね、あの第3波第4波が来て、まあ、緊急事態宣言でステージ3ステージ4になってもオリンピックは開催するんですかっていう質問が、
うん、
あね、な結構何回もやるんですかって質問が何回も飛んでるんだけど、はいはい、それにはこうなんかまともに答えてくれなかった、
はい、まあ、安全安心に、
うんうん、
開催できるよう、
はい、
っていう答弁を繰り返したという、うん、
はい、まあ、だから、まあ、昨日も喋ったけど、国会でなんかが12回も、ね、同じことを繰り返し喋って、まあ、なんかコントみたいな状況になっちゃってるなと思って、うん、もうちょっとちゃんと、ね、 特に政府側はちゃんとこう目処とか予定とかをいつまでに何々が何したら何になるってことをちゃんと言ってほしいよね、うん、なんかいつも聞いてる言葉は全力で尽くしますとかね、うんうん、なんとかまでにはその目処が立ったとかね、これはどういうことかっていうと、まあ、今菅政権ですけども、その前の安倍政権の時もですね、これは去年の6月の14日のニコニコ動画の番組に出演した時の安倍さんの発言です、
う
ん、
はい、この時何をおっしゃっていたかというと、うん、まあ、ワクチンの開発が進んでますよという話を紹介する中で、早ければ年末には接種できるようになるかもしれない、完成した暁にはしっかり日本も確保できるよう交渉していると明かしたと書いてあります、
はい、ね、いやこれもね、こう早ければ年末に接種できるようになるかもしれない、これ去年の6月の14日のニコニコ動画の発言ですよ、
はい
はい、で、まあ、それで、ね、ああそうかと思うんだけど、この時でもだね、接種できるようになるかもしれないと、うん、完成した暁にはしっかり日本も確保できるよう交渉していると、うん、なんか状況、はい、状況とそれからよなんか予想だけなんだよね、はい、やっぱしなんかこうなんていうのかな、マスコミに対してやっぱしっかり言い切ったりすると現地を取られたりできてないんじゃないかっていうのが、うん、なんかこういう言葉尻がこう濁すようなね、うんうん、発言になっちゃって、はい、あの頃から来たのかなという感じがしますよね、うんうん、
はい、でさらにまあこれ安倍総理が、うん、まあ、結局退陣、うん、辞任の会見をする日の新型コロナウイルス感染症対策本部での、うん、総理の、うん、当時の安倍総理の発言なんですが、官邸のホームページから引っ張ってきましたが、この時、まあ、ワクチンに対して何と言ってるかというと、うん、ワクチンについては来年前半までに、だから、まあ、うん、今2021年の前半までに全国民に提供できる数量を確保することを目指し、安全性有効性が認められるものは国内産国外産の別を問わず供給契約の締結を順次進めてまいりますと、
はいね、まあ、確保できるようになるとか、ね、そういうなんか交渉してるとか、まあ、いいんだよそういう話は、はい、一体いくら確保していつ打てるようになっていつ終わるのかと、例えば、今100万回
1日、ね、1日100万回
目標100万回こう打てるんだって、まあ、ちょっとこれはかなりきつい数字だなと俺は思うんだけど、これよく考えてみるとこの1日100万回っていうのは7月末までに この国の老人たち全部に打てるようにするっていう数字から逆算すると、うん、この7月末までにの中で今1日100万回打てば7200万回ぐらい打てると、そうするとなんかこう7月末で終わるだろうっていうケツから逆算しての数字だから、この1日100万回っていう数字がもろ生きてるわけじゃないね。そのだからしかも1万人にあれだよね、どっか紀尾町のどっか大手町か、
大手町
で1万人に打てるね、打つようにするって今言ってるわけだよね、うん、だけどこの打てるようにするっていうのはもちろん老人とかそういう人が最初の 順位の優先順位になるはずだよね、だけどもこれを今ネットと LINE でやろうとしてると、
はい、これ昨日の共同通信ですけど、大規模接種予約はネット限定、電話は問い合わせのみと、まあ、今電話がとにかくつながらないということが、まあ、ニュースになってますが、政府は東京と大阪に24日開設予定の新型コロナウイルスワクチン大規模接種センターの予約方法に関してインターネットと通信アプリ LINE に絞る方向で調整に入ったと、電話での予約は受け付けず問い合わせ専用窓口のみを設ける、政府関係者が11日明らかにしたと。
はい、大丈夫ですか、
ね、うん、大丈夫なんですかっていうね、
かける以外知らない方だっていない、の方は、
まあ、正直俺も LINE なんかちんぷんかんぷんです、
ネットで予約してねって言って、うん、はいはいってできる、
まあ、はいはいとはできないけど、聞きゃ人に聞きゃなんとかできるかもしれないぐらいだよね、うんうん、あ、でオリンピックの開催についても IOC に権限がある みたいなこと言ってるけど、うん、本当か、うん、一国の総理の一国の国の政策よりも、うん、IOC の発言の方が上にある、はい、俺はそんなことはありえないと思うんだけどね、うん、さあ今日も始めましょう。